戦闘大戦 .com。
さあ、
やりますか。
やりますかね。はい。コンスタ。久しぶりにフルメンバーをお送りします。すね、
はい、4人揃いましたですね。
2ヶ月ぶり。
そうかな。
そうそうそう。
2ヶ月ぶり。
すみません。
これ言うと多分また、うん、これ聞いてるね、うん、飯野君ひっくり返ると思いますよ、うん、電話で話してて、うん、久しぶりにね、うん、市村さんちょっと戦闘体制聞いてるんですけど、うん、人生相談なんかぬるくなってますよねなんか優しくなってませんか的なことちょっと言われたんで、あ、ちょっと皆さん気合い入れて、私はもっと死ねとかバンバン言ってましたよね。
どうしたの？俺らのスタンスは変わってないんだけど。
エンジーだ
もんね。市村じゃないの？
それは。
どう考えても
。市村が、
あ、そう、は
い、死ねとか。
死ねって言えばいいってことじゃないの？
まあね。あんまり死ね死ね言ってもね、ちょっとなんか心がすさん
だ感じだからさ。まあ、これ飯野君多分いつも電車の中で聞いてくれる、ひっくり返ってたと思うんですけど、俺そこまで行ってねえだろみたいな、なんでそういうことするんだよ一村みたいな、まあ、それでひっくり返ってくださいよ、はい、
というわけでね、皆さんどうですか、なんか、おすすめおすすめ商品ありますか。
おすすめ商品あります。俺、
あのね、来たね、
この前俺あの、
ま、ラーメン
豚骨のやつを紹介します。
カップラーメンシリーズ、
またラーメンですか。
同じニュータッチのね、スゴメンシリーズの新潟っていうやつはね、
あ、新潟
あの背脂、
好きだね。
そうそうそう、俺自分で気がつかなかったけどさ、前ほら、うん、好きだねってさ言われてさあ、俺好きかもと思ってそこから意識してよくね、カップラーメン買うようになっちゃって、さらに
そのあのニュータッチ
スゴメンシリーズ、
俺スゴメンってあんま見ないけどな。
あのさ、ニュータッチっていうか、新潟って背脂系のラーメン、
新潟っていうタイトルで、新潟って副題があの背脂
醤油で、
醤油、あ、醤油、
ニュータッチ自体あんま見ないんだけどな。大
きいやつ、
ニュータッチラーメン自体は見るだ
ろ。あ、そう、大きいやつ、大きいやつで200円ぐらいのやつでね。
200円、
うん、そうそう、
美味しいよ、
美味しい、美味しい。
あれか、でかいやつね。
そう、でかいやつ、でかいやつ、そうそう、
醤油味、
醤油味、そうそう。だけどあの背脂が入ってて、ちょっとね、
だからジロー行くんだ。
そうそうそう、だからジロリアンだ。
ジロリアン、
ジロー有吉系も行くからね、あのラーメン。
じゃあジロリアンなんだ。
ジロリアン
的にはどこ、やっぱり。
あ、どこが、俺は
最近のジロリアン的に
東池袋、池袋か、
多分ね。
つうか、他もうすごい並んでて、もうだから並んでるのは嫌だから。
どのぐらいますの、大体アベレージで
30分ぐらい、
三田は30分ぐらい、
そう、30分だったらラーメンだったらまあ普通じゃないか、
まあ、かなり人気のあるラーメン、
ね、でもなんか、ね、
美味しいの、
まあ、美味しい、美味しい。
三田は違うよね、やっぱりね。
そうね、まあ、降りたことないけどね、
三田は店により違うの、
違うの、そうそう、
荻窪全然並んでないけどね。
ああ、角町にあるやつね。
そうそうそう。
カンパチじゃなくて、
そうそうそうそう、
青梅街道沿いにある。
あ、そうそうそうそう。あと歌舞伎町とかもね、並んでないんだよね。はい、だからあんまりちょっといまいち。
味はどこも濃いの？大体。
そう、うん、そうね。うん、
でも、どこも。チェーン店で店の味が違うってどういうこと？う
ん、どういうことなんだろうね。ね、どういうことなの？
その人の力量になってんじゃないの？
力量でもある程度のレシピとかは決まってんの？
そうなんだけど、
あとは一緒だよね、うん、大体素材はね、
あとは独自 の、 あの調合次第っていう感じなんじゃない
の？その辺のちょっとある程度の緩さはある
の？ある
ね、うん、でもね、ちょっと思うけど店によってたら麺がちょっと違ったりするよ、
使
ってる麺
が。あ、そうかな。
あ、そう、
麺が違う店がある。タレとかは同じ。
あ、どこ行くの？来るの？
これはおたき橋で、新宿のちょっと離れたところ、
滝橋ね、
滝橋店が多い。あそこは空いてて、う
ん、あれなのかな、俺荻窪店に1回行って、うん、別に
そうでもないかも、ね、
だから実はね、美味しいところに行ったら美味しいのかな。
そうだと、俺も荻窪行ったことあるんだけど、うん、
ちょっとね、
あ、こんなもんか。
ああ、そうなんだ。じゃあどこがうまいの？
池袋がいい。
池袋のどの
辺だったの？池袋のね、あれね、あの東口出て、うん、あの純駆動の行くもうちょっと駅の方、
ちょっと通り沿いにある。
あの通り沿いじゃないけど、
じゃないんだ。
明治通りと純駆動の通りの、うん、あ、純駆動のさらに一本向こうだ。サンシャインが奥
裏という
裏の通り。
それっぽいな。
うん、そう。まあ、並んでるからね、人が並んでるからすぐ分かる。
なるほど、なるほど。
で、ニュータッチの。
ニュータッチの凄麺シリーズの、あの、新潟。新潟。これはおすすめですね。
最近出てる。
最近なのか、うん、あ、初めて見て、うん、あ、これいいなと思って、うん、ぜひね、アマゾンでちょっと買ってみてください。
はい、アマゾンで。はい。じゃあちょっと、アマゾンがさ、あれ、24個パックみたいな感じでしか売ってないじゃん、アマゾン。あれがちょっとね、
買いだめした
ね、買いだめね。箱買いしないとダメだからね。
あの、まあ、スーパーで買って、うん、美味しかったら、あの買いだめするっていう、ね、箱買いちょっとしてみてください。
はい。工藤さん。高知名物の
特に
一応した表紙
何もないね。高知にいて別に高知名物一切食ってないからね。いつものように。
そうなんだ。
全くないね。
なんかカツオとか食わなかった
の？カツオ全く。
高知の風俗は？
風俗も全く。うん、高知ってもね、高知市からちょっと離れたところで、うん、まあ、何もないっすよ。でね、なんだっけ
な。なんか土地のものを
取って食べるみたいな。そう。なんか実は高知県はニラの出荷量が日本一で。うんうん、ニラがテーマだったんですけど、うんうんうん、まあ、とにかくそのニラの要は農家のハウスですよ、うん、に行って撮影したんだけど、うん、もうみんな入ってるわけ、うんうん、でとにかくそのニラってニラのハウスの匂いってすごいのね、うん、もうニラ臭くて、うんうん、で俺ら撮影終わって車とかで移動するじゃないですか、うん、とにかく車の中ニラ臭くて、うん、で、まあ、どこ行ってもニラ臭いんで、うん、俺らは分かんないんだけど、うん、明らかにその要は知らない人、まあ、つまりあれだよね、ホテルとかちょっと休憩したりするじゃん、朝ごはんとかで、うん、明らかに俺らは分かんないんだけど周りの人は異様な顔をしてて、うん、多分匂ってたんだと思う、相当そのね、匂いが半端なかったと思うんだよ、だんだん多分俺らも完全にもうボケてたから、匂いに関しては、うん、相当そう、最初入った時にうんごい臭かったから、うん、相当ね、臭かったんだろうなぁと思って、うん、でもね、ニラ今回いろいろ分かりましたけど、うん、あれ炒めたりするじゃないですか、うんうん、あれあんま炒めない方がいいんだってね、つまり炒めると繊維しか残んなくなってこの歯に詰まったりとかする、うんうんうん、っていうことが実験をして分かりました、う
ん、だからサラダ
30秒ぐらいですよ、30秒ぐらい入れたり炒めたりするのがいいって言ってました。
ニラレバ炒めとかもしなしな
しなしななのはあれはもう繊維しか残ってないんで、そう水分が抜けちゃった状態だから、うん、
栄養的にも
栄養もない栄養もない、30秒以上やったらっていう情報でした、う
ん、はい、ニラはささっと炒めて
30分
分かりました、
ね、ただ放送上はその30分のくだりはカットみたいな、
はい、なるほど、じゃあテレビを見てもわからない、
ラジオニラは30秒ってことです、30秒ね、
はい、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
じゃあ恒例の人生相談、気合い入れていこうかな、
ちょっと気合い入れるでですね、なんかちょっと最近あのいつもの人生相談がね、なんかぬるい相談ばっかりなんで、なんか最近たまになんかいろんなもの調べ物すると、うん、ヤフー知恵袋にすぐ引っかかって、で横になんかベスト10みたいなの載ってると結構面白いの載ってるから、今日はですね、今回久しぶりにヤフー知恵袋から、
うん、あの、前でもヤフー知恵袋だったんですけどね、聞いてないの、俺としかやってるやつ
この間のヤフー知恵袋の閲覧数1位2位をやったばかりですけど、
この間も聞いてないんでね、こんちゃんいないから今回はいつもじゃないって、ね、まあここで検索できるやつでじゃあヤフーみたいな、まあまあいいじゃないですか。
すげえアクセント。すげえアクセント。
はい。読めないんだ。
いいや。じゃあ一回読んでみて
よ。読めない
。編集すればいいじゃん。
そんなやつあったっけ。
臭すぎるわ、女。
もういいよ。もういい、もういい。もういい。もういいです。カットがあった。バカバカしい。
選べる。うん、臭すぎる女。まるまるが臭すぎる女。まるまるが臭すぎる女に遭遇しました。時々臭いなっていう女はいるものですが、今回は次元が違いました。腐っているという表現が当たっているレベルで、舐めることは不可能でした。詳しい皆様教えてください。臭すぎるまるまるは危ないですか？病気などの可能性は考えられるのでしょうか？またこういう場合は途中でも性行為を中断すべきですか？
バカじゃない？
バカじゃない？バカじゃないの？本当に
やめればいいじゃん。
ふざけんなよな。ベストアンサーに選ばれた回答。 悪臭で中断しました。指先を何度洗っても 2,3 日は悪臭が落ちず、あの時挿入しなくてよかったです。体質もあるようですが、病気かもしれないし、不潔すぎて舐める勇気は湧かないですね。ナイス19だって。バカかお前ら、お前らバカか。
指は挿入しちゃったんだね。お前
なんだよ、何がナイスだよ。何ナイスとか言ってんの。何も勇気にもならんわ。お風呂に入って洗っても足の匂いが取れないのは病気ですか。お前ら匂いのことばっか。本当に何なんだよこいつら。
もういいよ。
次次次
まとまるのないなんで匂いとかそんな体のことばっかり。
たまたま嘘
つけよ。
たまたま
なぜ凡人と僕が同じ扱いを受けなければならないのか。出ました、天才系。天才系ね。見下し系。なぜ凡人と僕が同じ扱いを受けなければならないのか。エリート高校生の僕がその他大勢の凡人と同じ扱いを受けることに怒りを感じます。最近不満に起こったことを書きます。通学の電車で同じ料金を払わなくてはなりません。無料で当然、エリートだから満員電車で席に座れないなんてありえない。僕が体力を浪費することはすなわち日本のためになりません。僕や一部のエリートを優先して座らせ、他のうぞうむぞうは地面にでも座ればよいのです。これが嫌でタクシーに乗ろうとしても、タクシーの運転手が慣れ慣れしく話しかけてきます。彼らは才能のない人間です。年齢なんて関係ない。エリートを敬う気持ちを持つのは常識です。日本の未来はどうなってしまうのでしょうか。凡人が大きな顔をする社会で良いのでしょうか。大量の凡人が必死に否定してますね。予想はし、あ、これは何だ、補足なのかな。大量の凡人が必死に否定してますね。予想していましたが、ここまでとは。日本は本当に危機に面しているようです。あなたたちはエリートを大切にすべきだということを心の底では分かっているはずなので、あえて反論しないでおきますということで、まあ、凡人の人から、
凡人の人から、
まあ、なんか反論がいっぱい来たんでしょうな。
なかなかなんか珍しいね、なんかこういう、ね、
まあ
まあ釣りだろう、
釣りだろうね、
釣りだろう、ちょっと釣りなんだけど、お前いや字間違えてるぞっていうのが一箇所あったんで、やっぱり字間違えてるから、
釣られちゃった、
多分まあエリートではないんで、
エリートじゃない、
凡人がエリートのふりして無理してやって、それでエリートの気分を味わってる、
味わってるっていうことだけど、今。あのだってエピソードはさ、移動手段だけじゃん。他にねえのかよ、もっと女とかよ、食い物とかよ。
だいたいエリートはヤフーチェプクロに
分からないから。
なるほど ね。
なんでそんなこんなさ、ただで質問答えてくれるところに、そのエリート様がお前書くんだよ。
しかもね、まるまるが臭すぎる女と同列でお前同じところだよこれ。ヤフーチェブクロとエリート様はね、そんなことは書きません。
気をつけた方がいいです、
エリート高校学校なん、学生なんでしょ。
高校生
でエリートってどないになるの、やっぱり灘とか、その辺か、
わかんないけど、高校、
まあ、でもその辺じゃ
ない。でもエリートっていうのはどの辺がエリートっていう自意識を持てるだろうと思って、日本の場合東大クラスで入
ってさ、高校生でさ、エリート高校生、まあまあまあわかるけど、灘高とかって言ってもさ、俺全然高校生の時灘高って言われてもピンとこなかったもんね。
いやだからそれは俺らは凡人だから、
ね、ああなるほど、エリート様の中では
エリート様の、ではさ、階級の考え方ってあるわけだけど、
まあラサールとか、
でもラサールぐらいで自分がエリートだと思う高校生いないだろう。
いや、いるんじゃないの。
いるか、
いるんじゃないの。やっぱラサール、
ラサールカタカナだし、なんか、うん、特に別格みたいな、そういうの、う
ん、なんかあるんじゃない。
あるの
かな。灘高と
か、灘高と
か、灘高、
海星、
海星、海星とかね、うんうん、海星ぐらいだったらエリートっぽくてもいいかなっていう気がする、うん、どこまでだったらエリートっぽく振る舞っていいよ。例えば高校生
はエリート、
まあでもその後大学待ってるからね、
うん、そうそうそう、うん、高校生でエリート意識持ってるやつは多分ダメじゃない。いや、俺ぶん殴る。俺、改正っすから、みたいなことを言ってきたら、俺
の前で。その後があるからさ、東大行って、
う
ん
うん、 東大の法学部に入るために多分開成の子たちの中でもやっぱりさ、ヒエラル
キー、そうでしょ、そうでしょ、
必死だもんね、
うん、だから高校でそんなに決まんないと思うけどね、
決まんないんだよな、
うんうん
うん、だ多分デスノートとかのイメージですよ、
ああ、
デスノートのキラ様とかのイメージ、
見下し系、うん、
で、見下し系でね、だから彼はほらエリートっていう、うんうん、あれ大学生か、あいつじゃねえよ、
あれ大学生、大学生、あれ大学生、
え、だ途中から大学に入る業者があるじゃん、
ああそっか、俺映画版のことで言ってた、
うん、うん、高校生、最初
の最初高校生だ、学生服着て
た、学生服着てたでしょ、うんうん、どのくらいでエリートって思えるのかな、東大分散とかでエリートって、また分散ぐらいまでいくとエリートって思ってるのかね、分一分二分
散、東大でもやっぱあるのかね、
あるんだ
ろ、学科だったら、
ある文系の中でもあるんじゃない、工学部とか、うん、とか、
うん、でも東大入ってもね、
どうなんだろうね、
どうなんだろうね、うん、
多分絶対自分よりも頭いいやつ絶対いるじゃない、うん、それをやっぱり気にしたりとかすると選ばれた人間、
まあでも東大まで行ったなら、
東大まで行ったのは大したもんなんだけど、うんうん、東大生の知り合いに東大入ったやつに聞いたら、うん、びっくりしたことに、やっぱり入るとみんな東大なんで、うん、あんまり自慢的な
かった
んだ、
周りがね、
周りが自慢的ないっていう、
まあ、東大出てからじゃないの、うんうん、ね、エリート意識持つのは、うん、官庁とかに行った、うん、行った人はやっぱ周りが官庁、うん、みんな官庁だから、うん、あれだと思うけど、やっぱエリート意識がこう際立ってくるのは普通のなんか町工場みたいな、東大に出たのに、出たのにそういうところにしか就職口がなくってみたいなのとか、就職口見つかんなくってバイトやってます東大生なのにみたいな人の方がやっぱこう際立ってくるんじゃないの、
それはこじれるだろうね、
周り見ちゃってね、
俺は東大出てるのにみたいなのがある、ある、
でも東大出てるやつってさ、俺何人かやっぱり試合にいるけど、尖ったやついないですよ、みんないいやつよ割と、まあ、東大まで行くようなやつって逆に穏やかだったりするよ、
まあそれさなんだけど、いやでもどうなんだろうね、うん、それ
むしろ慶応とかの方がね、鼻にかけるやついる、学歴で言うと、
そうかもね、うん、
慶応は結構俺鼻にかけられた、学生の頃、
慶応ね、
慶応は鼻にかけた、鼻にかけられた、俺教育実習とか行って、あそういうところで知り合ったりすると、うんうん、あとは新任教師でほら行ったりすると、うん、慶応って結構鼻にかけるな、学歴と
か、ああそうかも、慶応は俺は分かんないけど、うん、でもそういうのあるかもね、うん、慶応、
東大はね、おとなしい、
早稲田も意外とそんな、
早稲田もそうでもないですよ、うんうん、京大は変な人、俺が知ってたら京大やっぱりちょっと変な人、
あそう、
頭良くて面白いけど変な人多いっていう、うん、イメージがある、エリート意識そんなにみなぎらせてるやつって、あ、慶応結構ほら、幼稚者からだと割と、うん、
なるほどね、
あ、まあ、家柄的なね、うん、
なるほどね、
でもお金あるんだから、まあ、お金払ってるって俺はいいじゃん、
うん、まあね、
うん、気持ち悪いやつらと一緒にいたくないんだけど、気持ちいい連中と一緒にいると我慢する、ね、頑張りゃいいんですよ、
気持ちいいのかね、
うわ、あ、頭だほら、例えばなんていうの、ニラの匂いがしないような人間です
よ、
ね、頭良くてさ、話もハイレベルでさ、うん、で女の子も綺麗でいい匂いのするような女の子ばっかり周りにいるわけだろ、
丸々、
う
ん、の臭い女なんかいない
わけ、ね、じゃん、うん、そういう人間と付き合えてるんだったら頑張るしかないじゃん、うんうんね、ただ黙って高校に入っていい高校入りましたって言っただけじゃさ、うん、なかなかそこまでは、うん、ねえ、
そうだね、やっぱ血筋とかもあるのかね、エリートなん
て。血筋ってどうだろう。
で、なんかなんとなくさ、こう親が貧乏で、うん、貧乏で国立しか入れなくて、うん、頑張って東大に行きました的な人は、うん、そんなに鼻にかけなそうじゃない？
うん、イメージ的に。
イメージ的に。
イメージだよ。
イメージだ
けど。でも逆にそれをすごく鼻にかける女っていうのは林真理子じゃん。
あ
の人は学歴も血筋も、ね、うん、血筋は分かんないけど、とにかくうちは貧乏な本屋でございました、うんうんうん、でも這い上がってここまで裸一貫でやってまいりましたっていうのはあの人の物語だから、うん、だから逆にすごいエリート意識だよね、ああいう、うん、ああいうのとかね、
なるほどね、うん、逆コンプレックスがこじれてみたいなのもあるのかもしれない、
まあ、ねえあまり周りにエリートっていないからね、
ないからね、
業界臭漂わせるやつだったというね。
またそっち方
向に。またそっち方向に。それじゃあ、後で撮っとくか。
そっち方向に行きます。というわけでね、釣りだということ
で。まだ行きますか。
まだ
行きますか。いいじゃないですか。
もう、あの、ほら、
じゃあ、2回目に撮っときましょうか。
あの、もうこれ3枚使っち
ゃった。3枚
使っちゃったから。
釣りご苦労さんということ
で。ということでね。はい。じゃあ、行きましょうか。はい。じゃあ今回の映画は、はい、裸の美奈子という映画です。裸の美奈子、
はい、
元オセロの中島殿子が
主演ですね。
主演ですね。
復帰第一作みたいな。
まあそ
うですね。芸能活動の復帰第一作。
まあそうなんですよね。はい。テレビ番組、テレビ朝日系痛快ビッグダディの、なんか
山下さん、
林下さん、
よくわかんないけど、それのあのまあスピンオフみたいな感じですね。
奥さんが
人気出ちゃってみたいな感じで、美奈子の自叙伝、裸の美奈子を原作品にした。フィクション映画っていうのかもしれない。俺はこれがびっくりしたんだよ。
フィクションだった
の。俺は
フィクションだったの。
自叙伝
の
映画かって俺は思ってたから。
まあいいやな。
まあいいやな。まあ次行きましょう。ストーリー書いてないや。まあストーリー言いながら行きましょうか。
いや、行きましょうか。ちょっとこれね、みんなでこの工藤君だけちょっとあれだったけど、焼肉やってさ、うちの君主催で焼肉やった時にさ、なんか次何するんだって言った時に、一本はほら、今ちゃん謝罪の王様やりましょうって言って、もう一本何しようかなって、なんか楽しくてさ、その時、ないってなっちゃったから、裸の美奈子やれ、裸の美奈子、ああ、うちのなんつって、じゃあ裸の美奈子ね、なんつって、決まっちゃったけど。で、責任取りますけどね、私。皆さんにお伺いしたい、
はい、
本当にお伺いしたいんです。
何でしょう。
ね、これ始まってから90分ぐらいありましたですよね。
95分
ぐらいですか。95分ぐらい、はい、俺本当に分かんなかったんです、一体全体、こう撮ってる人たちは何をいいと思って俺たちに見せてくれてるのか分かんないんですよ。この映ってるものの、ね、何がいいと思ってるのあんたたち。例えば自分の家のお子さんのホームムービー撮っててさ、俺らには関係ない、大体俺ら関係ないでしょ。まあお子さん可愛いんだろうなっていう気持ちは分かるじゃないですか、出来が悪くて。ところがただ普通の風景をふわーって何の意味もなく撮ってるものをさ、いいでしょって言って見せられても何がいいのかさっぱり分かんない、不気味さがあるんですよ。何がいいのかいいと思って撮ってるのかな、これ
。
でそれだから俺はね、撮ってる側の人たちがいいと思って撮ってないんだから、いいとこ探す必要なんかないですよ。アホかった話ですよ。
あ、そう。
いや、そうなの。こんなバカな話ないって。
そもそも痛快ビッグダディ見たことある？
ないん
だよね。
俺ね、30分だけ見たことある。
俺もね、なんか、
なんかでちょっと見た。
なんかでちょっと。
話題になってるのは知ってる。
なんかでちょっと、飯食いながら。
飯食いながら
なんだ。なんか他になんか面白いのないから、なんだこれ、ビッグダディ？なんだこれ。と思いながらちょっと見て、はぁ、なんか俺が見た感じでは、ビッグダディっていうからよっぽどでかい男なん
だ。
そうそう、よっぽど人間的にね、
そうそうそう、
でかい男で、
そうだね、
って思ったんだけど、見て、俺がその時見た感じ、何この無計画のさ、ただ無計画なだけじゃんみたいな、無計画で破天荒っていうのかな、破天荒っていうのと違うんだよね。
違うね。
無計画に動いて、
思いつき
で動いて、なんか思いつきでただやってる、で右往左往する周りの人たちみたいな、
子供も含めて
何がビッグで何が痛快なのかさっぱり分かんない。
痛快ビッグダディとは思えなかった。
痛快でもないんだ。
俺が見た回は美奈子さんが島に行ってる時の回で、お金がほら収入が少ないからさ、美奈子さんが海に潜って子供たちと一緒にそのワカメかなんかを取ってくるわけ。それでこれで今日のご飯で浮いたねみたいなことをやってるんだけど、どう考えたってやらせるわけですよ。そんな日常あるわけないんだからさ、毎日お前潜れるわけないんだから、 やらせにしても、うん、ずいぶん程度が低いなと、うん、もっとやらせっぽくちゃんとやればいいのに、うん、これな何本当に何に何を見て面白いと思っているかわからんみたいな
感じなんですよ。俺全然見たことないから、うん、この映画を見ることでちょっとはなんかビッグダディネタになんかついていけたりするのかな。その後のなんか、うん、芸能ニュースでビッグダディが出た時、あああの映画で出てたみたいな、うん、なるかなと思ったらちっともならないから、
ちっともならないんですよ。
ちっともならないから、ああ、うん、そういう映画だったんだと、うん、
まず自助伝の映画化じゃないんだよね、これ。
自助伝の映画化ではないんだよ。
俺それ今初めて知ったよ、俺。
自助伝にインスパイアされたってこと？
だって
どう関係が？
離婚っていうか、妻とビッグダディが小豆島で暮らしてたんですよ。
うん、
で、小豆島で暮らして、うん、で、別れて別居みたいな形で小豆島を去るんですよ、うん、ビッグダディ側に残る子供もいるし、美奈子側に行く子供もいるし、うんうんうん、それから10年後の話になってるから、うんうん、それ確か2年ぐらい前
ですね。2年ぐらい前だよ、2年ぐらい前だから、うんうん、確かにね、コピーで美奈子の過去、現在、未来って言うからさ、うん、ただ未来っていうのはこれから8年先の話を、
そうそうそうそう、
それ
フィクション10年、あれから10年後みたいな、あ、私たちが小豆島を離れて10年みたいなこと言ってるから、俺もう調べたもん、ビッグダディ離婚年度みたいなこと、
2012年でしょ、
2012年に小豆島を出てる、2012年か13年か分かんないけど、まあとにかく 1,2 年ですよ。でそれから10年っていうことは、うん、もう未来の話だよ、うん、近未来、うん、近未来 SF ですよ、うん、
近未来 SF、
2022年ぐらい、うん、
でそれが例えば 近未来 SF で10年後の話っていうことは、うん、まあいいですわ、うん、まあでもこれは10年後の話ちょこっとやって、うん、あとこっから回想シーンになって、うん、あの美奈子の生い立ちみたいなのが大半を占めるんだなと思ったら逆でさ10年後の未来の話が大半なのね、
ロードムービーがね、
ほれでなんか子供たちが大きくなっちゃって、シオンは家出しちゃったみたいなさことになって、なんとかはアイドルやってるみたいな、いやいいんだけど、
いいんだけど
、うん、
今それ生きてる子供だよそうだ、お前と一緒に今生活してる子供だよな、
いいのかっていうさ、脚本はこの監督の森岡俊之っていう人が書いてんだけど、どう考えてもさ、あの名前はもう実在の名前、お子さんの名前を使ってるわけですよ。それで10年後の未来のことを
そんな風に高校でいじめられてるとか、今生きてる子だよね、
うん、そうそうそうそうそう、
ね、いや本人がね、美奈子さんがさ、これで OK 出して子供たちが OK だっていうのはね、それはよその家庭に残ったからさ、ね、俺ら口出しすることじゃないけど、それでも心配になるわけですよ、大丈夫こんなことやって、お前
なんとかね、学校でトイレの個室入ったら水引っ掛けられて、
そう
ね、わーって出てきたらもう制服とかはズタズタにやられて、こんな予言
こんな予言を、いや監督もさ、何を考えてこんなシナリオ書いて、誰か OK して、例えばこれね、主導権握ってるの美奈子さんじゃないと思うんだわ、誰か絶対出版社の誰かがいて OK 出してると思うんだけど、完全にこの人は脅されてるだけだと思うんですよ、美奈子さんは。にしてもね、いくらなんでもこれちょっとひどくねえかと、
いやでもさ、なんだろうね、このコンセプトは、うん、でも美奈子側から出てんじゃないの？
いや、美奈子さん本人がこういう風な未来がいいって言ってるわけだ、
う
ん、
あ、そういう、
出るわけ？言ってるのかね、じゃあ、うん、
いや
美奈子さん、どういう未来像がいいですかって、うん、まず子供がいじめられてて、そしてもう一人はグラビアアイドル、エログラビアアイドルだって夢失敗して妊娠して家に帰ってきてそんなこと？
ちょっと考えづらいね。
それはちょっと考えづらいでしょ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、ちょっと近未来の話だとちょっと思わなかったから
。あ、見たと思って、もうあってこ
の話が。なのかなと思ってたから、ちょっと気が動
いて。完全フィクションです。
そう。
じゃあ、ホタル幸次郎の下りとか、あれも本当だと思う。
あれも本当だと思うし。
あれはあんな話じゃない
でしょ。娘を殺しちゃってとかって、おマジかよと思って
さ。あんな出会いないでしょ、普通に暮らしてたら。
だって、ホタル幸次郎が、うん、まあ家出した女の子を、うん、 次女がだから三女だからね、うん、グラビアアイドルやってる女の娘をうちに連れてきてくれるわけ、うんうんうん、
誰だか分かんないんで蛍劇場
分かんない人連れてきてくれる、うんうんうん、その蛍劇場っていうのは実は過失によって自分の娘さんを殺してて、うんうん、死に場所を求めて
た、ね、うんうん、そう、それで自殺しようと、うんうん、車で自殺しようと思ってたところを、うんうん、その三女だか次女だかに、うんうん、
まあヒッチハイク
救われてみたいな、うんうん
ね、うん、あれ有名なあれですよ、中野にあるモデルガンショップです。
あ、そうなんだ。
中野通り沿い
ロケのね、
ロケのね、中野通り有名な、
その人を連れ回す美奈子みたいな、
ね、しかもね、警察がやっぱり娘を 殺したから、
そうそうそうそう、
警察がね、追っかけてきて、うん、でじゃあ蛍行くぞみたいな感じでさ連れていかれたら、あの車美奈子の
車はそのだ、ね、蛍幸四郎
の車なんだ、ね、
蛍幸四郎が連行された後車はって
俺もまず車はって思
ったらもう次のカットで美奈子が運転しよう
よそうそうそうそう
そ
う、
それ警察署 OK なの、あれ
俺も
証拠品だよ ね、 ね、
うん、そうだよね、うん、まあ、車はまあいいか行くぞみたいな感じになっちゃったのかなと思ってさ、
今よくわかんない、ね、うん、
ずさんだなこれ、これずさんだなと思ってさ、もうね、最初のね、オープニングで、美奈子さんが介護、まあ、現時点では今、ブログからタレント活動をしてるんだよね。
うん、現時点では、ね。
現時点ではタレント活動をしてる美奈子さんという人が。それで、何年後かに介護士になりたい。うんまあ、これはだから美奈子さんの夢だったとしましょう。うんうんうん、で介護士のとしての生活が描かれてるんだけど、うんうんうん、もう美奈子さんがね、頼りになりすぎるわけですよ。スーパー介護士なわけですよ。もう他のもう手を焼くような入所してるおばあちゃんからは愛される、後輩からは愛される。それを見てる俺しかもだよ、美奈子さんがかける言葉がすっげえ薄っぺらいわけですよ。びっくりするぐらい何も言ってないのと同じ、これ頭使ってシナリオ考えたかっていうぐらい心打たないセリフなわけよ、うんうんうん、叫び声そのものじゃなくて、なんで叫んでるか考えないよみたいな、うるさいよお前うるさいこのバーカみたいな
さ、それ さっきほらあの、ね、ちょっと番組見たっつってさ、子供と一緒にワカメを取りに行ってるって言ってたじゃん。俺その時、あれ介護の仕事はとか思ってたんだけど、でも近未来の
自分が、まあ、そっから説明しなきゃいけないの。
俺もそれちょっとこんがらがっちゃって、あれ介護の仕事やって
るんだよ、ね、それは夢
夢なんだよ。
現時点では、うん、ほらタレントとしてチヤホヤされてるけど、最終的にはやっぱり一般人に戻って、うんうんうん、介護の職として地に足をついた仕事をして、うん、子供たちを育てたいと、うんうんうん、いう夢を美奈子さんは持ってるんだけども、うん、俺らがすれば今だって一般人なわけですよ、うん、十分、うんうん、お前タレントじゃねえよ
みたいな、本当だよ、
介護の資格でも取ればいいじゃねえか、うん、早くっていう、
ワカメ取ってる場合だね、
ワカメって、それはビッグダディと暮らしてる人の話
だから、そうかそうか
それは仕事しまう、それはドキュメンタリーだから、だからすごいこう入れ子構造のさ、多元宇宙みたいな話になってるんですよ。
でも見に行く方はフィクションだと思ってるの、見てないからさ、裸の美奈子
自助伝を見に
行く、自助伝をだろうと思って見に行ったらさ、10年後の近未来ってなんだよっていう、
しかも長男はなんか知らねえ牧場のおばちゃんと結婚させられてるわけじゃんね。
まあまあそれを美奈子がやるっていう、
あれが本人
気持ち悪いんだけど、
いや俺ねトラウマですこの映画マジで。この年になって、うんうんうん、はぁーって悲鳴上げるような映画に出会うと思わなかった。みんな笑ってっけどね、うん、恐ろしい映画だと思いましたよ、これ、本当に。まずね、まずねっていうのは、もう、あのね、全体にこの話がつまんない。それはまあいいやな。それはいいんだけど、何が映ってるか、いいアングルも何もないし、美しいもの何も映ってないんだけど、随所随所にね、随所随所に近親相関のイメージがね、カチッカチッって出てくるんですよ、この辺が。で、俺みたいに、近親相関フェチのやつはね、すごく響くんですよ、それが。この森岡俊之っていうやつのね、資質だと思う、ここまでやるっていうのは。まず、あのグラビアアイドルをやってます、うん、娘さんが、うん、で美奈子さんの弟さんだね、うん、弟さんが、うん、あの、うん、お姉ちゃん、あのあいつのほら DVD 買ったよみたいな、うん、うん、結構可愛く撮れてるじゃん、うん、じゃあ私これ持って帰るから、うん、いいよお姉ちゃん、俺買ったんだからよ、うん、俺買ったんだからよ、なんで持って帰んないよ、いや俺買ったんだからいいじゃん、うん、いやそれはさ、 俺がだよ、うん、俺が自分の甥っ子姪っ子に対して明らかに欲情してるって描写だよね、うん、それは、うん、で、うん、エロ映画とかでだったら全然 OK なんだけど、うん、これは人生を肯定する映画じゃないですか、うんうんうんうん、なぜそんなさそんなお前謹慎相関の吐きてインセストタブーのイメージを入れるんですか、うんうんうん、なってその次ですよ、うんうん、蛍内次郎さんは娘さんを、うんうん、あ蛍内次郎さんはリストラされてモデルガンショップを地元で開いてました、うんうん、その後で、奥さんが亡くなって、うんうんうん、娘さんが出戻りで帰ってきました、うんうんうんね、うん、結構娘さんいい年ですよね、うんうんうん、そんな10代じゃないですよね、うんうんうん、もうね20代後半か30代ぐらいですよね、うんうん、で2人仲良く暮らしてる描写はいいんだけど、うん、その仲良く暮らしてる描写の一部でさ、うん、わざわざその出戻りの娘を公園に連れて、うんうん、滑り台の上に立たせて、うん、お父さんがカメラで撮るっていう描写があるんですよ、うん、ローアングルで、でしかもその時の蛍幸次郎の顔がさ、うん、女神を見たみたいな顔でさせてんのね、うん、これ禁止そうなんですよね、これ浴場ですよね、
そういうシーンはあったけれども
いや、なんでこんな他にもっとあるでしょ、
まあ、確かにそう、必要ないよね、そういう意味ではね、
どう考えたって、としてはいや、これは俺が神経質なんじゃなくて、うん、監督を意図してるって、うんうんうん、でだってお父さんじゃ晩酌つけたからとかっていう描写でもいいじゃない、
う
ん、
ああそうだね、
なんでわざわざ公園でカメラ構えさせて蛍内次郎がさ、うん、美しいみたいな顔して天使だみたいなさ、こんなシーンいるかと、それから長女かな、うん、美奈子さんの、うん、長女 と、うん、お母さん美奈子さんとの会話で、うんこう背中をね、うん、あの背中にはホリモンが入ってるんですよ、うんうんうん、中途半端なホリモンがね、うんうん、でこうだから温泉施設に入れないわけですよ、みんなで温泉宿泊まったんで、うんうんうん、でその件で気を使って長女は一緒に入らないと、うんうん、でお母さん見せてみたいな、うんうん、でこう、うんうんうん、お母さんがさ肌を脱ぐとさ、うんうん、これがお母さんが新しい子を育てるっていう覚悟の証だよね、うんうん、その理屈もわかんない、なぜシングルマザーで頑張って働くってお子さん育てるってそれ立派なことだと思うけど、うんうん、なぜシングルマザーでお子さんを一生懸命育てるっていう決意の証としてホリモン入れるのかこれはわかんない、さっぱりわかんない、だってお母さん一緒に健康ランド入らないよ、うんうん、そんなことしたら
部屋風呂しか入れない、
部屋風呂しか入れないわけでしょ、ね、うん、みんなで一緒に遊びに行けないじゃん、うんうん、お金もかかるじゃん、あんなでかいもの入れたらさ、
プールだって無理だよ、
プールだって無理だよ、ほいだらお母さんと一緒にいたいっていう子供とさ、うん、遊べないわけじゃん、ホリモンなんか入れちゃダメですよ、うんうん、っていうのにこう物肌脱ぐとさ、ホリモンがね、うんうん、しかも未完成なホリモンなわけですよ、うんうん、あちゃやっぱ貧乏人が考えることって中途半端にこういうことするんだなと思って見てると、その娘が、うん、娘がよ、うん、お母さんのその素肌を愛おしそうにエロい感じに撫でるわけですよ、綺麗、うんうん、みたいな感じで、うんうん、いいのかこの描写
いいのか
この描写、こんなことこれっておい森岡よ
一応だから R15 かなんか、
いやそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、そしてとどめですよ、
とどめ、はい、
そしてとどめですよ、こっちは長男坊ですよ、はい、シオン君ですよ、シオン君でね、うん、シオン君、うんうん、家出しました、未来ですよ、はい、これから起こるべき未来ですよ、起こるべき未来で、シオン君、うん、家出しました、うん、お母さん俺が結婚するからってメールが一発来ただけで、うん、そしてその時の家族の反応もさ、うん、シオン結婚するんだってみたいな感じ で、うん、でそれでまあ蛍幸次郎さんと一緒に車でまあその会場まで行くってことなんだけども、うんうんうん、長男坊のお嫁さん役で、うんうんうん、美奈子さん本人が出てるわけですよ、うんうんうん、これどういうことか分かるの、
いやそれはね気持ち悪いね、
いや男の俺からするとね恐ろしいことですよいくらなんでも、だって俺らはじゃあ工藤君よ、あんた結婚するとしましょうや、うんうんうん、ね、あんた結婚するとしましょうや、うんうん、じゃあ工藤君の結婚式に行ったらさ、うんうん、今までのね、うんうん、奥さんと工藤君の馴れ初めみたいなの、うんうん、プロポーズの瞬間とかをさ、うんうん、再現ドラマでやりましたっつって、うんうんうん、それで工藤君のお母さんがその
お母さん役やってる、
いやお母さん役じゃない
奥さん役
で出てきたらどうするって話だよそれお母さんがやるって言った話だよ、自分の母親が
それこの場合自分がやりたいっつってやってる可能性すらあるよね、
だから
本人がね、
そんな
いや、俺トラウマだよな。
キャーって。トラウマ。
怖いって思っちゃって。こんな怖い映画これにあんのかと。本当に。いやー恐ろしいと思ってさ、男からすると、やっぱり母親からどれだけ自立できるかっていうのがさ、一つのほら、こう、証だったりするじゃん。そこへ持ってきて家出して苦労していろいろやって実のお母さんと結婚するみたいなイメージを今生きてるお母さんが危機としてやってる。でしかも美奈子さんのその時のセリフがさ、ほら志乃行きなよ、お母さん好きだって言ってたじゃんみたいな。気が狂ってる。美奈子さんおかしい。多分何も考えてないんだと思うんですよ。多分本当に何も考えてなくて再現ドラマとかの一環のつもりでやってるんだと思いますけど、こんな恐ろしい映画この世にあるのかっていうぐらいびっくりしました、これは。そして、あ、とりあえず、まあまあ恐ろしい、その、ね、なぜ、キスシーンまであるわけだから。
ああ、そっかそっか、うん、あるあるある。
結婚式のシーン、キスシーンまであるわけで、本物の美奈子さんと、息子さん、成長した息子さんが結婚式キスしてる、それをフィクションの中のを美奈子さんが微笑んで見てるみたいな、気違いみたいな狂人の妄想みたいな、これはどうなんだと、こんなことが許されていいのかみたいな、まあいいんですけど、その後ね、その後ですよ、これは近親相関のイメージじゃないけど、いやもうこれ話は終わりました、まあもう恐ろしいこと終わり、もう恐ろしいこと終わりたらもう何も起きないと思ったら、長女が大学に来ちゃったんだね。あの子は大学に来ちゃったんだよ。であの他の女の子たちが割と子供たちが割とほらあのグラビアアイドルやっちゃったり、学校行かないって言ったり、その家出したりとかって言ってる時に、美奈子さんお母さんに寄り添ってあげたんだ、すごく。で、うちに帰ってまた私お母さんの手伝いするからねって、
うちのことは心配ないよ
ないよってさ、行った途端に美奈子さん、うぜえんだよお前、車降りろばんやろお前、調子乗ってんじゃねえよお前、
出たね、裸の美奈子が出たね、
え？で、その一番自分を慕ってた娘さんを本当に何もない国道ですよ、あれ国道に置き去り、
歩いてけ
よ、歩いてけよ。で、まあ一応振りとしてね、弟さんがとか出張に行くんで、そのマンションかなんかただ同然で扱ってるわけだよね、管理として。でそのキーを東京にあるから、そのマンションがほらってポーンとキー渡して、おお前家賃いらないんだから、あとは一人でやっていいなみたいな、じゃあなみたいな感じで泣いてるその子を置いて走り去る。えそんな、だって大学行きたいんだよね、だって東京にそんな状態で放り出されたら、買収するしかないですよ、親の後ろでもなければ、あの年で
いくら家賃がいらない、
いくら家賃がいらねえったって、まだ本当買収するしかないから、東京そんな甘くないから買収しかないよ、だってどうすんの。
いや、もっといろいろ前があ
るけど、その手前があると
思う、親のあれがなくてさ、あんな状態でおっぽ出されて、
大学難しいね、
そういう状態で、
大学は難しい、
あの状態でおっぽ出されて、
まあ暮らすのはバイトすりゃいいだろうけど、
大学どうするの。自分で何度かやろうよお前、そんぐらいなんか舐めてんじゃねえ、つまり美奈子さんとしては自立してほしいっていうね、いつまでも自分みたいなもののそばにいちゃいけないっていうさ、離れてしっかり生きてほしいと思うけども、でもある程度までは見守ってさ、フォローしてやるのが普通の、普通じゃないのかもしれないけど、親の務めなのにちょっと寄りかかってきたって、うざいんだよお前、行けや、バーンと他の子たちがさ、泣いてんのに車走らせる、みたいな。そして海岸に来ます。海岸に来ます。そして中島智子さん演じる美奈子お母さんはよよって泣くわけですよ、初めて泣いて、私どん底だよみたいなさ、やっぱ気違い。この気違い女、お前精神病だ、治ってない。何が治ってない、何が治ってない、
これから精神病になるってことだよね。
治ってないじゃんお前みたいな。そしたらその女の子たちもさ、お姉ちゃん今までポッポったらしになってるのに、お母さん大丈夫だよみんな一緒にいるからみたいな感じで、海辺でわーいって盛り上がったところで弾いてって、なんだか聞いたことないような、あるような、どうでもいいような曲が流れて物語が終わるんですけど、 こんな恐ろしいシーン私のこんちゃんね久しぶりに見ました。久しぶりってこれ初めて見たかもしれない。
なんかその話聞いてなんか結構面白い映画だったんだなと思う。
後半見てないの？
いや全部見たけど、はい、全然そうにあんまり意識して見てなかったからさ、うん、ああそっかそっか確かにそう言われるやみたいな。
いや面白いスパイス。あんな付き話方、面白いスパイス
結構あったんだなと思って。
あんな付き話し方ないじゃん。
まあ確かにね。
俺怖かったもん。うんうん、そんなこと。うんうん、
まあ、なんつうかさ、うん、それ。あの描写をさ、うんうん、これが子育てのあるべき姿みたいなところで描くところ、
うん、
描くところがさ、うんうん、恐ろしいよね。
恐ろしいですよ。いや、それはお前子供の心に傷を残すぞと。そんな突き放し方されたら、あれ元ネタはさ、うん、ベッドミザラのステラなんですよ。ベッドミザラのステラなんですよ。今更って気もするんだけど、その私と一緒にじゃあお前が成長できないからもう出てけっていうやるやつよ。だからそんだってステラの場合はもう完全に娘の方は大学に行ってるしさ、もう向こうの方でも嫁すごくいい家が嫁に欲しいって言ってる状態で、それで私みたいなね字もまともに読めねえような母親が一緒にじゃみっともねえだろうって出てけっていうふうにお母さん見引く話なんですよ。だってこの子はまだ大学に行きたいって言ってるだけで、
ね、しかもなんかあそこのさ通りっていうか海辺ってさ、なんかアウトレイジで椎名桔平が殺されてるところのシーンとなんか似てる
そこ
に、なんかそれも、ね、それになんかちょっと
風力発
電とか、ね、あそこなんか似てるよねと思ってさ、
椎名桔平が殺されたの道路で
殺されてるみたいな、殺されてるみたいな、嫌な予感がするみたいな、
同じシチュエーションだね。
その後
車から放り出される、
その後に椎名桔平の一団の車が
殺されない、あの辺りはもう車から掘り出される
名所みたいな。
じゃあ死じゃないですか、あの掘り回ってんだもん。車から掘り出される
。もう死を意味する。
死を意味するわけですよ。俺ね、本当に人が死ぬホラー映画すぐ見たくなっちゃって。なんかどうでもいいからね、人が残忍に死ぬ映画見ないと、ちょっともうなんか、収まりつかないみたいなさ。いやあの後ね、なんかね、適当なスプラット映画見てね、人が死ぬ描写見てるとね、ほっとする。ああ、なんか人間っていいなみたいな。こんなトラウマ映画ない。怖い。怖い怖いと思っちゃった。なんと思わなかった。トラウマにならなかった。
トラウマにはなんないけど、いや、恐ろしいと思った。
恐ろしいと思ったろ。
結局なんだろうね、なんつうかさ、世間的にどう見られてるのかわかんないけど、ビッグダディとあの美奈子さんっていうのがさ、あれなんだろう、気持ち悪いのがさ、やっぱビッグダディいいねみたいなさ、子育てにちょっと一言一加減持ってるよみたいなことで出てくるじゃん、なんか美奈子さんとあのダディっていうの
が林田さん、
でもお前なんか子育てに対していろいろ言える立場なのって俺は思うんだけどね。いやな、あの人たちは何なのって、いやみんなどういうつもりで見てるのって思う。
ここにいる4人は完全に取り残されてるから
分かんないんだよね。分かんないんだよ。だからいや、あのね、ダディと美奈子さんをなんか奇人変人を見るような
ことなのかなと思った
ことで、あの世間はもてはやしてんだったら俺別にそれだったら構わないと思うんだけど、もし、あれが子育ての理想形みたいなさ、
一つの形の、
ああいう家族いいね、みたいなので、ああいう家族が理想みたいな、ある種子育ての理想、なんかこう、子供がいっぱいいて、兄弟がいっぱいいてみたいなのがさ、いいんだって言って見てんだったら、すんげえ恐ろしい。恐ろしいと思うんだよね。
恐ろしいと思う。
なんで人気なのかちょっとよくわかんない。あの無計画さでオロオロしてる周りとか、彼自身とかの様子が面白おかしいって言って見てんだったらまだわかるんだよね。
悪趣味だけどね。
悪趣味だけど。だから結局アメリカのリアリティ番組
それか
みたいな感じで、なんかこう、無計画な人とか、とんでもなくバカな家族みたいなさ、お嬢様をちょっと、 お金持たさずに放り出したらどうなるかみたいなのとかやってるじゃん、うんうん、ああいう感じでこうあははっつって見てるんだったらまだわかるんだけど、あなんかこう大家族ものとかの流れでさ、うん、大家族っていいよね、うんうん、みたいな、やっぱ大家族がいいんだ的なさ、これが理想だよみたいな感じで見てんだったら、うん、ちょっとやばいな、やばいなと思う。
やばいと思うよ。
だからその流れで結局あの映画も書かれてるじゃん、美奈子さんってこういう立派な、うん、あの凛とした、うん、あの一人の、ちゃんと教育論、うん、自らのなんか子育て論みたいなのを持ってる人間で、それに沿ってこうあの子育てしてる立派な人間ですみたいな感じで描かれてるじゃん。だからっていうことはやっぱりビッグダディとかに関してこう美奈子さんっていうのの世間の見方っていうのはやっぱそういう見方で見てんだろうなと思うとやっぱり怖くなってくるんだよ
ね。そうなの。それをね、うん、あれをよしとして、だから俺も具体的に何がまずいかって特に指摘はできないのね、うんうん、だってそれは自分の子供を産んで、うんうん、それで自分の力で育てるっていうことをしてるわけだから、うんうん、この人がタレント活動だろうが何やろう、うん、ね、それこそ自主内売ろうがさ、うん、とにかく金集めて自分の子供を食わせるんだっていう気持ちでやってるんだろうから、それは別にこっちはさ、うんうん、どうぞと思う、うん、それについてはさ、ね、頑張ってくださいよとはっていう程度のことですよ、どうぞって。ただね、この人の生き方そのものが何かこう一つモデルになる、うん、倫理、俺たちが忘れたものの何かになるかっていうと、うん、それは違うだろうと、うん、無軌道、単にね無軌道だし思いつき、あの入れ墨の絵柄が本物かどうかは分かんないけど、うん、あの入れ墨が本当象徴しているように、うん、やるって言ったらやるんだよ、うん、で途中でやめちゃうんだよ、うん、
あの人でもあの美奈子さんは何かの番組で、うん、あの入れ墨落としたいって言って、
うん、だからさ、じゃあやんなきゃいいじゃん
って話で、なんか手術を、うん、あのどうやったら入れ墨消せるのかみたいなのを、うんうんうん、なんか整形外科に行って、うんうん、こういうやり方レーザーで やると、うんうん、はい、できますけど、う
ん、あと残る、
あと残るし、まあ、うん、あんなに広い範囲にやってると、うんうんうん、金もかかるし、うん、何百万とかなりますみたいな感じで言って、あとは皮膚移植みたいな感じになるけど、それもちょっとね、綺麗にはなんないからっつって、どうしますみたいな話をされて、うーん考えますみたいな、結局やんねえのかよ、結局番組にお前テレビ局のクルーが来て撮ってんのにやんねえのかよみたいなさ、
いやあんなでかい範囲だったらやれないよ、あれは多分本物でしょ、
本当にああいうふうにやってるんだ、うん、彼女
あんな感じでやってるって
最後まで入れろよ、あそこまで行ったらジューッと半端に色つけてねえでよ、おめえ筋彫りなら筋彫りでもいいけど、ガンしてさ、なんだそれで、その何あの好きなビデオが極道の女たちなんでしょ、極妻、
極妻
なんでしょ、うんうん、それいいけどさ、だからさ、そのスピリッツの部分を学んでさ、極妻だったら極妻のスピリッツの部分を学んでさ、その上っ面の部分じゃなくてさ、入れたけどやっぱりお金続かないし痛いからやめるみたいな、うんうんうん、一時が前にそれなんですよ、うん、彼女が息子娘大学に行かせたい、うんうんうんうん、ね、さあどうしようかなみたいな、
掘り出せ
あの後と言うたんやってさ、あ娘ってもしかしたら探しに来てたかもしれないってこと、
ね、いや、何でしょう、海に行っても海に行ってわーいってやっても、うんうんうん、終わりじゃん、
あ終わりだけどほらやっぱり娘取り返しに行かなきゃと思ったらもう、うん、あそこにいたらもういないみたいな、死んでるみたいな、
死んでるみたいな
椎名桔平と
一緒になんか
映画のクロスオーバーでアウトレイジがこう、ね、あの裸の宮がこうさ
交差してる
感じでね、言ってんだよ、確かに。でもね、俺美奈子さんの半生っていうのがこれである程度描かれるけど、うん、本当にパターンなので、
うんうんうん、こういうね、
こういう本当になんかパターンなので、
うんうん、本来はおとなしい子だったのに、うんうん、不良グループ、うんうん、あの家庭の寂しさから不良グループに入ってしまい、
そうお父さんからドメスティックバイオレンスを受けて、そして口のうまい男に騙されて妊娠して子供を産んだら働いてくれるかなと思ったんだけど働いてくれなくてみたいなさ、もうさ 定石通りなんですよ、うんうんうん、でこれさほど俺言っちゃなんだけど、うんうん、別に珍しい話じゃないですよ、うんうんうんうん、こんなの、うんこんな AV 女優の事情で読めばこんな話たくさん出てきますよ、ね、
こればっかりと言って
もこれこれもう定番もう漫画ですよ漫画、うん、で何が新しいのかなと、うんうん、美奈子さんっていう冠がついてるみたいに、うんうん、でおそらく相番飽きられてしまうんでしょうけど、うん、美奈子さん、うん、まあ今のうちにお金貯めといた方がいいですよ、う
んうんうん、多分まあまあ貯めてんじゃないです
かね過敏な生活を、うんするのはやめてとりあえず、うんう
ん、でも多分工業的にはさっぱりみたいな、
さっぱりです ね, ですね、
もうなさっぱりだろ
う、公開から3週間後の、11月29日までに全ての上映館で公開が終了、
3週間もやったのか、
3週間もやったのか逆に、うんうん、
最終日のシネマート六本木での上映は150席の館内で、観客は年配の女性客を中心とした10人程度であったという、すごい厳し
い。そこだけ詳しく
詳しく載ってるんだけど。
そこだけ詳しい。
中島智子はどうでした？
いや、中島智子さんの演技は自然体良かったでしょ、
うん、昔からうまいよね、うん、中島智子はね。
ただ、どうもこうもなんか美しくもないし。うんうん、
そこなんだよね。花、うんうん、がない。
花がない。
おっぱい出たシーンです。
まだまだ美奈子さんの方が花があったような気がする、
ね。それだから時の人だから、うん、あっちの人だから。
まあでも中島智子だって時の人っちゃ時の人だよ。
うん、そういうので話題にはなったのこの映画は。
だって、え、何
復帰第一作みたいな感じ。
そうだよ。うん、なった
なったなった
でしょ、うん。かなりのスキャンダル映画ですよ。うんかなり
いろんな意味です。
いろんな意味でのスキャンダル映画ですよ。
う
ん、
そう
スキャンダルだけでできてると、うん、ただし問題はつまんないって、う
ん、だからスキャンダルだけで映画は興行
的になかなか
ないないね。そうだね。
うん、そうだ、う
ん、スキャンダルで
裸の美奈子でもダメだし、
宣伝効果はバリバリあるんだよね。
バリバリでしょ。
美奈子さんが出てる。
う
ん、
そうだよね。
あの裸の美奈子の映画化。そして中島智子復帰第一作。そして脱いでる。
脱いでる。
こんだけあったらもう宣伝効果抜群なの
だと思いますよ。
それだけでは映画はうまくいかないということですね。
ということですか。
じゃあそんな感じですね。ね、トラウマ必死の。
トラウマ必死です、これ男なら。
ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回は謝罪の王様でご機嫌を伺おうかと思います。よろしくお願いします。
お願いします。はい。